はい、どうも、ムーチョです。今回は、開き直り子育て術とはどういうものであるかということについてお話ししようかと思っています。で、前回のメール講座では、開き直り子育てのその開き直りという言葉は、一般的には居直るとか、もっと言っちゃえば諦めるみたいな、何もしないみたいな、もっと言っちゃえば、子育て放棄みたいなね、育児放棄みたいな、そういうふうに聞こえるかもしれないというふうに、それはもちろん誤解なんですけども、でも余計なことをするよりは、誤解してくれても構わないというか、そうですね、なんか変に開き直らずに、良かれと思って実は子供の心を傷つけたりとか、結果的に変な方向に導いてしまうというよりは、開き直って、ある意味放任ですよね。その方が、場合にもよりますけど、場合というか程度にもよりますけどね、本当に何もしないっていうんじゃ、ご飯も食べさせないとか、あるいはね、家にも住まわせないとか、そういう、あれはちょっともちろん行き過ぎですけども、そういうので なければね、開き直りイコール居直りみたいに考えても、そういうふうに誤解されてもまだいいんじゃないかというふうに書きました。ただでも本来の、ね、私が言いたい開き直りっていうのはそういう意味ではないので、今回はそこについて、お話ししたいと、私が意図したい開き直り子育て術とはどういうものかということについてお話ししようかと思います。で、まずですね、結論から言いますと、開き直るイコール現実を受け入れるという意味で私は使っています。もし何か書くものを持っている方は、書いていていただきたいんですけど、開き直るイコール現実を受け入れると。で、これだけ聞いてもちょっとなんかピンとこないと思いますので、もうちょっといろいろ言いますけども、で、特にですね、人間ってのはもちろん私も当然含みますけども、ネガティブな現実ですよね。例えば、子育てに関して言えば子供の悪いところとかね、性格とか、あと、成績ですよね。そういう悪い成績について、そういう現実を受け入れられないで、本当はもっとできるはずだと。もちろんそういう面もありますから、悲しも悪いことではないんですけども、でも基本的には、あとあれですね、基本的には受け入れにくいと。あと自分の至らない点に関しても、要するにネガティブな現実っていうのは本当に、なかなかね、受け入れることが難しいと思います。で、ただ、現実を受け入れないがために、より事態が悪化するというのは、本当、よくあることなので、現実を受け入れましょうって言ってるんですけども、例えば一つ例を挙げますと、私はよく昔は虫歯になってたんですね。最近は、かなり歯磨き、朝から晩まで、毎食後必ずかなり丁寧に磨いているので、だいぶ虫歯も発生しにくくなりましたけども、子供の頃、そうですね、中高生、社会人になってからもそうですね、結構虫歯に悩まされてと。で、何度も痛い目にあって、かなりひどくなっているにもかかわらず、だいぶ悪くなってから歯医者に行くってことが多かったんですよね。もう最初からね、ちょっとこれ虫歯かなと思ってる時に、それこそ早期発見早期治療していれば、そこまで苦しまずにも済んだし、治療も早く終わったでしょうしね、お金もそんなかかんなかったでしょうにもかかわらず、私は要するに虫歯ができて、ちょっとなんとなく痛いなと、もしかして虫歯かなと、いやいやいやいやと、現実を受け入れないで、 いやまあ虫歯かもしれないけども、うん、まあこのぐらいだったら大丈夫だろうと。そんでなんか虫歯ってのは不思議なことってあれなんですよね。ずっと痛いわけじゃなくって、なんか一度痛みがなくなる気がついてみればね、痛くなくなってる時があるんですよね。で、そんなことありえないんだけども、こう、あ、この虫歯はもしかしたら、なんかしっかり歯磨いてるから、ね、最近、ね、本当はできてから磨いたって遅いんですけど、ね、あの、できてから磨くのは、あの、虫歯の進行を遅らすことはできますけど、別に治るわけはないんですけど、治っちゃったのかな、みたいな。すごいよく考えちゃうんですね。これは完全に、現実を受け入れてない態度ですよね。で、その結果、まあ、またもっと激しい痛みに襲われ、ついには夜も眠れないぐらい、もう顔が、ね、一番ひどかった時、うちの奥さんに、あの、だって顔どうしたのっていうぐらい、なんか犬みたいな顔になってるわよ、みたいな、こう、歯茎の、上の歯茎がもう腫れ上がっちゃってですね、唇、まで唇っていうかこの何つうでしょうね、鼻の下の方までこうぷくっと膨らむぐらいな、ね、顔つきが変わってしまうぐらい、そのぐらいあの現実を受け入れずにほっといた結果、ひどい虫歯になって、今ではそこは完全に差し歯になってますけども、まあ、そういう風になってしまうと、まあ、まあまあまあ虫歯に関してはここまでひどい方はなかなかいないと思いますけども、こう、まあ、子供に関しても、まあ、何でもそうですね。何でも現実を受け入れないがためにより悪化してしまうということは本当にあると思うんですよね、うん、でそれを避けたいなということなわけです。で人間はやっぱり、うん、どうしてもね現実から逃げようと、でその現実から逃げる時の、あの常套手段としては大体あの人のせいにするって感じですよね、これも自分自身の例を出して本当恥ずかしいんですけど、なんか物がなくなったりするととりあえず聞いちゃいますもんね、あの子供たちに聞いたり奥さんに聞いたりね、まず本当は、ね、自分のせいじゃないかなと、あの思った方がいいし、実際そういう場合が多いんですよね。自分が単に変なところに置いたり、変、ね、あのしまって忘れてたりとかしてるだけなんだけど、すぐにあの人のせいにしてしまうと。で子育てに関して言えば、まあ、子供のせいにしてしまったりとか、あるいはあの子供だから、あるいはというか子供自身のせいにしてしまうということですよね。要するに子供が元からそういう性質を持っているせいだと、自分の育てた結果ではないというふうに思ってしまうと。それからあとは、うん、もしあなたが、奥さんの場合だったら旦那さんですよね。でもしあなたが旦那さんの場合、男の方の場合は、奥さんのせいにしてしまうと、配偶者のせいにしてしまうと、ね、あなたのこういうだらしないところがね似ちゃったのよみたいなね、お前のこういう神経質なところがこ う, う,、ね、うちの子のこういうところに似てしまったんだみたいなね、そうやってお互いに責任をなすりつけてしまうと。でもこういうのは大体あの現実からね逃げようとする現実逃避 の, あの常套手段なんで、自分がそういう気持ちになってしまった場合は、ああやってるなと、もうやってしまうこと自体はしょうがないとしても、それはあの真実ではないっていうことに本当早いところ気づいた方が、まあいろいろといいんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、じゃあ現実を、うん、受け入れると、そのためにはねどうしたらいいかと、まあもちろんあの一言で済むようなことはないですけども、まあ、一つにはですね、あの現実を受け入れるためには、そのなんて言ってんでしょうね、うん、狭い視野に立って物事を見てるとなかなか現実は受け入れにくいんですね。なぜならその狭いところにその焦点があの合っちゃってますから。あのカメラとかのこのズームインズームアウトってありますよね。こうどんどんどんどん顔の方にアップしていくのがズームインですよね。でどんどんどんどんこう視野を広げていって、全体が映るような、ね、運動会とかだったらこの運動場全部が映るような、それはズームアウトですよね。ズームインズームアウトっていう考え方をちょっとあの取り入れてほしいんですけども、大体我々はあの すぐにねズームインしてしまうんですよね。物事に焦点を当てすぎちゃうんですね。今現実の例えば子供のテスト帰ってきてすごい点数が悪かったとしますよね、いつも例えば、ね、80点90点取ってる子が例えば40点50点だったりとか、いつも40点50点だと子がもっとさらに悪くて、ね、ほとんど0点近くだったりとか、まあ、すごいとにかく受け入れがたいぐらい、ひどい点数が返ってきたとしますよね。でその時にズームインしてるとそこしか見えないので、もう本当受け入れたくないですよね。まあひどい場合はあんたなんかうちの子じゃないぐらいの、だからなるほど勉強しろと言ったでしょみたいな、まあまたはもうなんか冷たくあしらうとか、反応は人それぞれでしょうけども、なんていうかその現実をなかなか受け入れたくないがために感情的になってしまうわけですよね。でもですね、そのズームインしているその今のそのね学校のテストをだけに焦点当ててるからそういうふうになりますけど、もっとズームアウトしてみるわけですよ。ズームアウトしてみるってことはもっと視点を広げて、今だけじゃなくてこれから先またテストなんてありますよね。例えば今回が中間テストだったら次回期末テストもありますよね。期末テストまで、ちょっと視野を広げたと思ってください。ちょっとだけズームアウトしたと。そうしたらじゃあ期末テストに向けてどういう勉強したらいいかっていう、ね、次に頑張ればいいじゃないかっていう視点になれますよね。そのためにだから怒るんじゃなくって、じゃあ今回も悪かったと、じゃあそのために何ができるかなってことを子供と一緒に考えられますよね。例えばテストで間違えたところとか分からなかったところをもう一回じゃあ一緒に見てみましょうかっていう話になったりするじゃないですか。どう考えても視野が狭かった時よりもズームインしてる時よりも対応としては子供のためにもなってるし、現実的な対応ですよね。物事を良くしようっていう対応ですよね。テストしか見てないね、今回のテストしか見てなかったらもうなんか絶望的になっちゃいますもんね。それが全てだと思っちゃいますから。でもっと視野を広げてみて、次のテストとかだけじゃなくてこうそうですね、今中学生だったら中学3年間とか、もっとさらにぐーっと広げていってしまえば、もう大人になってその子供の人生全体の中から見たらそんなテストの、ね、点数が低かったことなんてほんのちょっとでも全然なんか取るに足らないことですよね。おたおたすることじゃないですよね。ただそういう点数を取った時にどういう、対応するかってことを一緒に考える、むしろチャンスと、ね、生かしようによってはこれ、ね、今回はチャンスだと、ね、ひどい現実にぶち当たった時にどう対処したらいいかということを子供に学ばせるチャンスと、そういうふうにも捉えることができますよね。ですから現実を取り入れる、ね、取り入れるじゃないや、受け入れるための一つの方法としては、長期的な、まあ、視野に立つというのがあると思います。で、まあ、この今言った長期的視野に立つも含めて開き直り子育て術の3か条っていうのを考えたの で、でこれ3つ、あ、3か条ですか、3つですよね。本当はいっぱい、もっといっぱいあるかなと思って書き出してみたんですけど、いろいろでも細かいことになっちゃうんで、最終的にやっぱりこの3つにまとまるなと、収束するなという感じだったんで、なんか物足りないかもしれないですけど、結構この一つ一つが大きな概念だし、そう簡単にパッとでき、それこそねパッとできるような長期的、ね、短期的にできるようなもんじゃないんで、3つ挙げますね。で1つ目は今言ったその長期的視野に立つと。で2つ目には、自分にも子供にも正直になるというものです。まあ、これについては詳しくはまた別の日に、お話しますので今それだけ言っておきますね。で3つ目は、変えようがないものは変えようとしないと。これが、開き直り子育て術、三箇条ということになります。もう一度言いますので、まあ、お手元に、ペンとか、ね、ノートとかね、あるいはただ紙切れでもいいですから、ある人は書いてください、いいですか。1、長期的視野に立つ。 2、自分にも子供にも正直になる。で3、変えようがないものは変えようとしない。無理に変えようとしないってことですね。無理にを入れた方がいいかな、ね、変えようがないものは無理に変えようとしないと。この3つについて、1つ目は今簡単に言っちゃいましたけど、この3つについて次回はもうちょっと詳しくお話ししようかなと思います。というわけで今回は、この辺でおしまいにしますが、何か感想とか、質問とかありましたらメールに返事 してください。ご要望とかもあったらですね。じゃあありがとうございました。